ようございます。中川智美です。
冬ですね。ひげしろ高光です
寒い日が続きます、
はい、
和歌山県内の市町村を毎月一つずつご紹介するラジオで和歌山。今月は白浜町です。
寒い季節もいいというね、白浜町なんですね。
夏のイメージがやっぱりあるわけなんですけれども、うん、やっぱり私は海が好きかなと思いますね。
白浜といえばもう名前にもある通りね、うん、白いやっぱり浜ですよ。
浜なんです。で、白良浜で、去年ですかね、
はい、
もう長いこと和歌山県に住んでるんですけれども、うんうん、改めて行ってみようと思って夏の白良浜に行ってみたんです。あ、人がたくさんいるんだろうなと思ったらやっぱりたくさんで、でもそのたくさんのにぎわいももちろんいいですし、海も気持ちいいですし、本当に来てよかったなと、満足できるそんな街だなと思いました。
私はですね、かつて田辺支局駐在時代というのがあるわけなんですけれども、この時は当然ね、隣の町として白浜町があるわけですよ。でもちろん取材でも行きますし、フラットも行くわけですよ。
フラット、
はい、例えば夕方の時間帯だったら、あ、ちょっと白良浜で夕焼けを見てみようかなみたいなことがね、あの地域の方はできるわけです、もちろん仕事中はできませんけれどもできるので、そういうふうにするとですね、何回行ってもやっぱりまた行きたくなる街なんですね。
また行きたい白浜ですね、まあ、他にもいっぱいいいものがあるんですけれども、今日はどんな発見があるのか、
そう、皆さんにもこの行ってみたい感が伝わればいいなと思ってます。
ラジオで和歌山発見お宝白浜町。この番組は和歌山県市町村振興協会の提供でお送りします。まずは伊谷誠町長にお会いしてきたんですけれども、
はい、
伊谷町長、あの伊谷さんというと、まあ、井戸の井に、まあ、谷はあの山谷の谷かなと思いきやそうではなくて、
はい、
山水に間と書きます、
はい、伊谷誠町長ですね、
はい、なんか順という字に似てますが間だからちょっと違うんですよね、うん、
門構えに火と書きます
ね。伊谷町長にまずは国体の話題についてお聞きしました。
国体はもう来年本番を迎えますので、今年はまあリハーサル大会をね行いまして、5月に空手道、それから7月にはソフトテニス、そして11月には卓球競技と、白浜町は3つの競技を正式種目として受けておりますので、このリハーサル大会を今年すべて順調に努力を行うことができました。成功率に終わりましたので、今年のリハーサル大会を踏まえて来年の本番に臨みたいというふうに思っています。テニスコートはもう引川地域に今まで従来12面あったんですけれども、それを拡大しまして20面ということで、本格的な人工クレーコートで評判もいいコートなんですね。ですから、まあ、ここの20面があればもうどんな地方大会、全国大会、国体でも受けられますので、あとは、まあ、あのテニスコートプラス、駐車場を来年度に向けて整備をしていく予定になっています。
やっぱりコートがたくさんあると、ね、はい、大きな大会になりますから、うん、たくさんの方来られますもんね。
もう一気に増えますのでね、まあ、そういう意味では駐車場も必要なので、これから整備を行っていきます。
白浜といえばっていう形ではないんですけれども、合併して白浜町になった引川っていう町がありまして、引川といえば黒潮国体のテニス会場としては有名なので、うんうんうん、これをさらに充実させていて、でさらに駐車場も作るという話でした。
そして伊谷町長に、白浜のおすすめも聞いてみました。
特にこの白良浜を周辺とした湯崎のあたりからですね、湯崎温泉がありまして、そこから先の湯で、こういうこう、井出湯巡りっていうんでしょうかね、先の湯から室の湯、そして白良湯、そして他にもですね、いくつかのそういった公衆浴場がございますので、そういうところをはしごしていただければいいんじゃないかと思いますね。
はしごですね、
はい、足湯もですね、もうかなり充実してきてましてね、あの民間の足湯もありますし、町の公共の足湯もございますので、特に今まででしたら割とこの足湯をですね使ってこう歩く方少なかったんですけれども、最近こう歩くっていう方がね、足湯をこう巡るっていう方が増えてきておりますので、
いいタイミングでポイントポイント、
そうですね、もう十分歩いていける距離ですのでね、歩いていただいて足湯巡りっていうのもいいんじゃないかと思いますね。
円月島も見どころですよね、
はい、そうなんです。円月島もですね、あの今年のJR さんのデスティネーションキャンペーンというのがありましたので、これに合わせてですね、円月島のライトアップやったんです、今年の夏からですね。で秋にかけてもちょっとこう本番 迎えまして、 DC ディスティネーションキャンペーンに向けてライトアップを行いました。これも非常に評判が良かったんですね。今まで夜の世界というか夜のワインゲストというのは見れなかったんですよね。ですからこれ今回まあその陸から照らして何日か行ったんですけども、非常にこう良かったということで、あの幻想的だということで神秘的ということで非常に評判良かったです、はい、
と同じあの辺りといいます新しくなったところ、
番所山公園といいましてね、ここはあの昔はあの臨海というところでございまして、あの一大その観光スポットやったんですね。ところがまあこれをまたあの去年から改修しまして公園を整備したんです。例えば見晴らし台をかなり充実させたりですね、あるいは東屋を作ったり、鐘を鳴らして幸せになれるようなそういったあの恋人の鐘とかですね、そういったものも作りましてね。で今、若い方だけじゃなくて特に家族連れにはいいんじゃないかと思ってます。なぜかと言いますと、そこにあの自然のいろんな海洋生物ですとか生き物がたくさんいるんですね。ですからヤドカリだったり、あるいは海のですね海洋生物だったり、結構そのあそこならではの生き物がたくさん生息しておりますので、自然観察なんかもいいんじゃないかと思いますね。若い方には水俣熊楠記念館もありますし、京都大学の水族館もありますしね。これも京大の水族館も7月にリニューアルオープンしましたのでね、こういうところもあのかなり今人気出ております。今までやったものにちょっと手を加えて少しまああの整備することによりましてですね、また新たな魅力が出てきているというところが白浜でも何箇所かございますので、ぜひ楽しみに来ていただければと思いますね。
嬉しいニュースと言います、パンダの赤ちゃんが。
そうなんです、もう12月の2日に2頭メスの赤ちゃんが、双子の赤ちゃんが生まれましてですね、これからですねあのまた全国の皆様に来ていただいて、そして白浜はですねやっぱパンダの町っていうことで売っておりますので、ぜひとも見に来ていただければ嬉しいなと思ってます。
象徴室にもパンダが。
はい、そうなんです。もうパンダのねやはり町でございますので、ことあるごとに私 の, あの自分の背広にも普通はつけてるんですけども、まあ、あのできるだけ PR するということで
パンダの
バッジもあるんです。
はい、かわいいです。
パンダもやはりまだまだ関東ではですねあまり知られていませんのでね、これからちょっと関東圏にも PR をしていきたいなと思ってます。
和歌山だけじゃないですか、こんなにパンダがいる。
もう和歌山県が一番多いですね。あとは全国にもこんだけの今7頭ですけれども赤ちゃん生まれまして、5頭プラス2頭の赤ちゃんで7頭もいるところっていうのはもうこれはもう中国を除いたら世界一じゃないですか。
そうですよね、はい、これってすごいことですね。もっと知っていただ
き、そうなんですよ、もっともっとね PR して情報を発信していきたいなと思ってます。
それからパンダの赤ちゃん、双子のねメスの赤ちゃんが12月2日に生まれまして、今一般公開も始まりました、
はい、
そして赤ちゃんの名前も募集中ということで、こちらは1月末までとなっています、
はい、あの募集要項にはないですけれども、今までの例からいきますとね、なんとか浜になるのかなという気がしますね。
ラウヒンがお母さんですから ね、
そ, うですね、
その浜の字を取るんじゃないかなと、
はい、白浜で生まれたパンダには全て浜がついていますからね
思いますけれども、はい、いい名前あればいいですね。一般公開、そして名前の募集も始まっています。
で町長にもう一つお話を伺いました。白浜といえばというよりは、須佐美町の時にもね話は出ましたけれども、高速道路が国体までに須佐美町までつながりますので、白浜は当然その途中ですから、今は田辺までしかありませんが、
はい、
それがまた新たな車の流れというか交通の流れができ、うん、町づくりがっていうことがあると思いますので、そこら辺を伺いました。
空港もあるんですけれども、空港の周辺もですね、これからあのおそらく高速道路が来年のまあ国体までには須佐美町まで南進しますので、それに伴いまして今度平成28年度中にですね、白浜インターチェンジというところから今度県道フラワーライン線というのができる予定になっています。ですから空港に向かって道路が入ってきますので、新しい道路が県道ができますのでね、この辺りのこれから旧空港跡地ですとか現空港の周辺ですね、この辺りもちょっとこう活性ができるようにこれから取り組んでいきたいなというふうに思っております。
フラワーライン線、
フラワーライン線ですね、海岸線と飛んだ地域から白浜にこう入ってくる道なので、フラワーというのはまあ花ですけれどもね、まあ、今後まあ花とかそういったものをもっともっと癒しとか花とか今もあるんですけれども、もっと充実させていきたいなというふうなことも思いもあるんですね。
その道を通ったら、ね、両側にお花とか
こうできたらね、そういうのもこれから町民の方々と話しながらですね、協力していただきながら、そういうフラワーライン線みたいなこう本当にこう、花でいっぱいっていうようなね、 そういうふうな、道ができないかということで今考えております。特にですね、その富田の今地域からその高速道路が白浜、仮ですけれどもね、南紀白浜インターチェンジというのができますので、そこからですね、今度どういうふうにお客様をこの流していくかというね、誘客するかということが非常に大きな課題ですので、これから例えば椿温泉、どうやって椿温泉がもっともっと活性化するために椿にもお客さんを送らないといけませんので、やっぱり看板とか標識とかそういったものも工夫しなければいけないなと思ってます。これはどうしても高速ができますと通過点になってしまうんですね、インターとインターの間はね、ですから白浜インターと引き側の方のインターができますと椿が今度真ん中になってしまうんで、あまり通らないという形になってくるんで、そこのところをもうちょっと工夫しながらですね、椿温泉も湯治場で有名ですし、これからもぜひその辺で癒しの、温泉地といいますか、あるいは健康づくりの里とかですね、そういった形でこう、温泉をもうちょっとこう地域資源として利用できないかということで今考えております。
のど自慢で金一つというなかなかダメなパターンなんですけれども
なかなか、いい音だったんじゃないかなと思います。板書山公園に行ってきました、はい、白浜の新しい名所として今年の4月26日にオープンしたんですけれども、円月塔のすぐ隣の山といいましょうか、この山なんですね。
そうですね、だから今は中川さんの方から新しいっていう話がありましたけども、もともとはあったんですよね、
はい、
それをしばらく、いろんな事情で閉鎖されていって、新たに整備したということです。
そうなんです。遊園地とか動物園とか植物園なども昔はあったというふうに聞いたんですけれども、それが一旦閉まって、水方熊楠記念館があるんですけれども、ここは、ずっとあって、で今回はその板書山公園を、大規模な整備ではないんですけれども、東屋とか展望スポットなどを設けて、みんなに憩いの場として活用してもらおうということで蘇ったわけなんですよね。
そうですね、散策する道がついてるんですね、はい、これが大きいですよね。
遊歩道を、歩いて行ってみたんですけれども、はい、今回その展望広場というのが3カ所ですかね、できたということで、そのうちの一つで鐘を発見しました、これが再会の鐘という鐘だそうで、鳴らしてみると辺り一面にこう鐘の音が響き渡って、本当にびっくりしたんですけど、
鳴らすまで大きさってどのくらいかわからないですよ ね、音のね。
で鐘もそんなのすっごい大きい鐘っていうわけではなくて、可愛らしい感じだったんです。
ジョヤの鐘のようなあんな鐘ではないので、
ではないんです、
はい、
で軽い気持ちでパッて鳴らしたらグワーンって広がってびっくりしましたね。
結構びっくりしたね、はい、鐘触りましたらブルブルってきて
ます、ブルブルっとね、振動が。で、第二展望広場もあります。ここは芝生広場がすぐ近くにあって、ここからは浜辺も見えるんですよね。でそれぞれのポイントからすぐ隣の円月塔が見えるんですけれども、見え方がちょっとずつ違うという、だからどのスポットからも楽しめるかなと。
そうですね、
で鐘も鳴らしたところでですね、遊歩道を散策しまして、あたりからは鳥の声もちょこちょこと聞こえてきます。
さっき町長の話でね、生物の観察とか鳥の観察とかもいいよっていう話がありましたから、お好きな方にとっては四季を通じて楽しめるんじゃないですかね。
ねえ、熱帯亜熱帯の植物も多いということで、なんか珍しい生物、鳥もいるのかなと思いながら歩いていました。
ではいよいよ展望台に上がってみましょう。最後の階段です。あ、ここにはお猿さんが、おお、鐘が、頂上に鐘がありますね。よし、登ってみましょう。新しく作られたんだろうなという感じの綺麗な展望台です。はい、3、2、1、到着。あー、360度見渡せる。 こからの展望は町側を見ると前に円月島が見えて、で遠くに白良浜があるという感じで、でもそう輪は見えませんね、ここからだとね。向きを変えると田辺市の方が見えると、あさらに向きを変えると水部町、鐘じゃあ鳴らしましょうかね。よし行きますよ。それ失敗、空振り、行きます。お、あれこっちに行った方がいい。
なかなか鳴りませんね、恋人の鐘はね。まあ、深い意味はないと思うんですけど、
ね、何なんでしょうねこれね、はい、あの本当に鳴らそうと思ったんですけどね、うん、空振り2回という感じで、まあそんなコーナーで楽しかったです。でベンチですとかトイレも新しくありますので、休憩もできてゆったり過ごせそうですよね。
灯台もありましたね。
あ、灯台も、うん、いろんなポイントがあるので、あ、そうそう、あといろんなところに十二支の木彫りの彫刻も置かれていました。
はいはい、初めは何かな
と、何だろうと思ったんです、うん、牛とか竜とかって、何だろうなと思ったらこれ十二支なんですって。でチェーンソーアーティストの木所啓二さんが作ったものだというふうに書かれていましたね、うん、これも全部見つけるっていうのも面白いかもしれませんけれども、はい、ゆっくりとお天気のいい日に行ってみてください。そしてこの時期の白浜、まだまだ楽しめるところはあります。魅力的なスポット、ね、白浜だけでというかね、その場所だけで楽しめるイルミネーションというのがありまして、今回訪れたのは小賀の井ベイホテルです。こちらのお庭で見られるんですけども、11月からスタートしましたイルミナスオーシャンです。ホテルを利用される方に、まあ、通年で楽しめるイルミネーションということで誕生したんですが、やっぱりこの冬も人気なんですよね、私も見させていただいたんですけれども、すごいですねこれね。あの庭一面こう光が埋め尽くされてるような感じで、青だったり白というか銀のように見えたりとか、あとピンクとか金色とか、もう全体としてはですね、イルミナスオーシャンですから海っていうテーマがあるんですね。で、恋人の聖地になったということも記念して作られているので、そういう聖地のポイントがあったり、海から太陽が昇ってくるそういうイメージの場所があったり、アーチがあったりベンチがあってキラキラこうね輝いていたりということで、あとね地下にプールがあるんですけども、その屋根の部分がガラス張りですかね、透明になっていて、お庭にその屋根が突き出ているような形になっています。そこもうまく利用してボタンを押すと光のつき方で相性占いができますよというスポットもあって、まあ、恋人同士はもちろんですけども、ご家族でも盛り上がるスポットですよね。さらにはお部屋から見るのも素敵ですよということで、今回は小賀の井ベイホテルの泊まりのりふみさんに案内していただきました。
ここ6階です。
6階、
はい、
うわ、あ結構高いすごい綺麗ですね、はい、あ一面全部さっき見たところが、
はい、一望できるっていう、
またすごいな、あそこが太陽の昇ってるところで、
そうです、
あ、あっちが天使のいるハートのね、
ハートの
恋人の
聖地のところです、
相性占いのところも見えますね、
あります、はい、
わ、すごい綺麗え、イルミナソーシャンってどういう意味なんですか。
そうですね、あの、まあ、造語なんですけど、あのルミナスっていう輝くっていう、ね、輝くので、オーシャンがで、あの、まあ、イルミネーションと掛け合わせたという形。
イルミネーションの、
そうですね、
いよ、いわ愛、
あの愛ですね、はい、うん、もう一つの意味合いとしては、あの恋人の聖地なので、あのルミナスオーシャンに愛を足すという形で、意味合いも一応含まれているという。
すごいですねそれ、
はい、
どなたが考えた、
一応私なんですけど、
トマリさん、
はい、
命名者
そうなんです。
ちょっとなんでそんなこと思いつけるんですか、すごい
基本のロマンチスト
素晴らしい、はい、イルミナスオーシャン、はい、ぴったりのお名前ですね、はい、
今設計説明させてもらったように手前が砂浜で、はい、でところどころに波しぶきが立ってで太陽があそこで昇ってるという
上から見ると、はい、波しぶきのところが一層分かりやすいですね、はい、
そうなんです、
イメージしやすい、はい、これは泊まっていただいて見てほしいですね、
うん、そうですね、ぜひ泊まっていただいて、これは泊まった方しか見れないので、
うん、あずっと見てたい、はい、ありがとうございます、
ありがとうございます、カップルがそうなんです、結構今日は天気が気温が暖かいんで、ね、皆さん出やすいのかでここは高台に立ってまして、はい、横から見えないんですよね、
そうなんです、だって登ってきた時は全然どこにあるんだろうっていう感じだった
んです、そうなんです、そこからそこちょっと一段下がってるんですけど、そこからでも横の白いところぐらいは見えるんですけど、うん、そこから先は見えない、うん、泊まった方しか、うちに来た人しか見てない、でプライベートイルミネーションという一面もあります、
全部生かしきってる感じですね、
はい、これでもかっていうぐらい本当はもうちょっとやりたかったんですけど
今度の、ね、
はい、
リニューアルというか、ま
あ、バージョンアップで、
ね、バージョンアップ、バージョンアップ、どんどんね、
さらに綺麗さが増していく、そうですね、今クリスマスは先ほど見ていただいたように、なんて言うんでしょう、雪だるまが入れたりとか、
入り口でお出迎えしてましたね、
そういう形では今回はスタートしましたけど、で中庭のパティオの方でもハートをモチーフにした天使が舞う中庭というので一応2月まではやってますし、でさらにバージョンアップしたものがまだ今のところ未定なんですけど、庭園内に現れるという予定にはなっています、
やっぱりね、大きな、まあ、節目じゃないですけど、
ね、ですね、イベントとか
行事の時ですもんね、はい、うん、お正月に泊まったら見られるかもしれない、
かもしれない5時半スタートなんですけど、ちょうどうちの和食レストランのスタートが5時半なんです、
あ、ちょうどスタート、
でちょうどお席着いた時ぐらいに枕の中がいきなりこうイルミネーションがパッとこう、あ、その瞬間にお客様から歓声が上がります、あー、おーっていう
このイルミナスオーシャンなんですが、ルミナス輝く、オーシャンは海ですね、輝く海にイルミナスの愛をプラスというね、とってもロマンチックなネーミング、泊さん考案ということでございます、本当に素敵です、今後もね、節目ごとにこのイルミネーションどんどんこう増やしたり豪華にしていけたらなというふうにもお話しいただきました、皆さんも小鹿野井ベイホテルに行った時にはぜひお庭も見てみてください。
番組のね、初めの方にも言いましたけれども、白浜といえばというか、もう白浜ですから、
浜
なんですよ、白い、うん、白良浜という浜があります、でここは波打ち際まで今の時期でも十分行けますし、夏場はもちろん皆さんご存知の海水浴場ですから泳いでいただければいいんですけれども、もう夏泳ぐ白良浜っていうのは今更説明の必要は全くないわけですよ、ですからそれ以外の季節の良さっていうのをね、ちょっと知ってもらいたいなっていうふうに私は思っておりまして、今回は冬晴れの本当に暖かい日で波打ち際を散策するだけでもいいかなという気はするんですよ、波の音、潮の香り、そして風を浴びながら日差しも浴びて白いところを歩くっていうのは、カップルとか家族とかもいいですけれども、一人でもいい気がしましたね、はい、ちょっとこう気分が変わったりとかしますので、それはそれでおすすめなんですよ、でまた1年を通じた話でいきますと、海開きの前ぐらいもですね、今度はこう寒い季節から暖かくなってくる季節で水が澄んでいますの で日差しが冬場よりは明るいので、本当に水の色が綺麗で、まあ、今も綺麗ですけど ね、その時期もなかなか好きな季節なんですよ、で今回白良浜でも白砂のプロムナードというイルミネーションイベントといいますかね、白良浜を使ったイルミネーションが展開されていまして、こちらの方も中川さんとちょっとね歩いてみたんですけれども、イルミネーションというと普通 本当に普通水に映すぐらいのことはあっても、うん、光そのもので何かこうデザインが構成されていたり形になっていたり仕掛けがあったりなんですよね。でも白良浜の場合は浜が白いんですよ。だから床が白いところにイルミネーションを置いているようなもんですので、そこに光がまたこう反射するんですね。で砂浜なので平らじゃないじゃないですか、ちょっとこう足跡というか波のこんな形になっていたりするので、うん、それが複雑な感じにこう光が織りなしてくれて本当になんか幻想的というかね、
それ自体がまた芸術になってるんですよね、うん、は
い、で今回この取材に先立ちましてキャンドルイルミネーションっていうイベントもね和歌山デスティネーションキャンペーンの一環で行われたんですけれども、こちらの方は紙袋の中に砂を詰めて飛ばないようにしてそこにろうそくを立てるっていうものなんですけども、こちらはね浜全体がというかホテル街も含めてオレンジ色にこう染まる感じがするんですよ。でこれも砂が白いからこそのものなんですよね、
うんうん、
で夏場は例えば花火とかってのは普通にありますけれども、花火って空を見て楽しむわけなんですけども、白浜っていうか白良浜っていうのは浜を囲んでホテル街があるじゃないですか、高層ホテル街が、ホテルの窓から花火を見るみたいなちょっとこう贅沢な見方があるんですけれども、その時に花火だけじゃなくて浜にね、うん、花火の光がまた映ってですね、すごいこれが綺麗なんですよ。ね、そんなね、だからあの白い浜っていうのは、はい、もうたかが白いだけじゃなくて、あの広さの大きなキャンバスを白浜の人は観光に使っているっていうのがもうすごいと思います。
泊まって楽しみたいですね。
だからぜひ泊まってほしいと思います。泊まってってあの一泊してっていう意味のね、はいはい、楽しんでほしいなと思いますね。
よく行く機会はあってもなかなかこう県内からだとあの日帰りができるというのもあって泊まる機会っていうのがね、もしかしたらあんまりなかったっていう方多いんじゃないかなと思うんですけども、そういう一泊して楽しめる夜の白浜というのもぜひね
楽しんでほしいですね。
さて番組のプレゼント、今回は白浜温泉をご家庭でというわけで、白浜温泉の温泉水から作られた入浴剤3人の方にプレゼントいたします。応募はメール、ファックス、おはがきでお願いします。メールは sata@wbs.co.jp sata@wbs.co.jp、 ファックスは 073-428-1414 073-428-1414 です。おはがきは郵便番号 640-8577 和歌山放送ラジオで和歌山係まで。応募の締め切りは来年1月10日必着です。発送をもって当選発表に返させていただきます。
年末年始ちょっと郵便事情悪いと思いますのでお早めにお出しください。
ラジオで和歌山発見お宝白浜町、この番組は和歌山県市町村振興協会の提供でお送りしました。次回は来年1月31日土曜日です。稲美町をご紹介します。中川智美と
冷え城高道でした。
皆様良いお年をお迎えくださいね。